はい、こんにちは。左大臣三永です。庭に目白が来ます。庭木にみかんを刺しているので食べに来るんです。目白の食べ方は優雅ですね。チッチッチッ、慎み深く食べます。まるでお公家様の食事です。それに比べてスズメはカツカツカツカツ、パリパリパリパリ、いかにも育ち悪そうに食べます。そこがスズメの良さですが、本日は平民宰相原敬についてです。1918年大正7年9月、立憲政友会総裁の原敬が内閣総辞職した寺内正武に代わって新しい首相に就任しました。反発に属さず、爵位も持たない衆議院議員が首相になったのは初めてのことで、平民宰相として庶民から期待されました。外務大臣、陸軍大臣、海軍大臣を除く全ての国務大臣に立憲政友会の会員を当てたため、原内閣は日本初の本格的政党内閣と言われます。腰が低いや原敬、腰が低いや原敬と覚えてください。1918年大正7年9月27日、立憲政友会総裁で盛岡出身の原敬が総辞職した寺内正武に代わって新しい首相に就任しました。原は米騒動の間は盛岡で注意深く世の成り行きを伺っていましたが、9月2日に寺内正武首相の辞任表明を受けて上京。元老山形有朋と会い、首相就任の許可を得ました。こうして1918年9月29日、原内閣が誕生しました。先の寺内正武内閣が米騒動で総辞職に追いやられたことを考えると、米騒動があったればこそ生まれた内閣といえます。しかも原は自らは手を汚さずに米騒動の生んだ果実を手に入れたのでした。原敬、この年62歳、盛岡出身で薩長の反発に属さず、爵位も持たない衆議院議員が首相になったのは初めてのことで、平民宰相として庶民から期待されました。ただしですね、原敬は財閥の代表であり、傘下の各大臣も主に三井系の財閥と強いパイプを持っていました。また助職の話も自ら断ってきたものです。平民宰相とは言いますが、キャッチフレーズ程度のことで、実際は原は平民と呼ぶには程遠いです。社会主義者の中には原内閣のことを金持ち内閣と揶揄するものもありました。原は外務大臣、陸軍大臣、海軍大臣も除く全ての国務大臣に立憲政友会会員を当てたため、原内閣は日本初の本格的政党内閣と言われます。平民宰相、日本初の本格的政党内閣、この2つがキーワードです。ここからは余談めいた話ですけれども、原は子供の頃から理屈っぽく、自説を曲げず、協調性がなく、負けず嫌いで覇気にあふれる性格でした。薩長が何でも幅を利かせる世の中で、戊辰戦争に敗れた東北出身者などは、白河以北、一山百門、白河の関より北の土地は一山あたり百門の価値しかないと馬鹿にされました。そこで盛岡出身の原は、一山百門の言葉をもじって、一山、一山と号しました。これは卑下しているのではなくて、何クソという反骨精神の表れです。ただし、このような尖った性格は、大正3年に政友会総裁となった後は次第に丸くなっていきました。後年の回想では、政友会の党員をはじめ、いろいろなものが東京芝公園にあった原の自宅を訪れる。そして延々と天下国家を論じて、最後には時にと言って金の無心もする。その間、原は腕組みをしたまま黙々と聞いている。それを見ていて付き人が言いました。あいつらどうせ金が欲しいだけですよ、さっさとやってほっぱらっちまえばいいじゃないですか。すると原は、いやそうは言っても金だけもらって帰ったんじゃ彼らも体裁がつかんだろう、それじゃあんまり気の毒だから聞くふりだけしてやってるんだよと、そう答えたと、そんな逸話が伝わっています。原は澄んだ声で早口で話し、野党の質問に上げ足を取り、舌鋒鋭く切り込みました。答弁の要所で白いハンケチを取り出し、鼻や口をこするので細い声がますます聞き取りにくくなる。声高に願いますと野党側から言われると、声が低いのは生まれつきだと返したと、それは肉々しい態度だったと伝わります。反対意見に対しては敵意をむき出しにし、そういう時は口を曲げた表情をしたそうです麻生さんみたいな口になったんですかね。1918年大正7年10月11日、東京商業会議所主催の内閣成立祝賀午餐会にて、 原敬は四大成功を掲げました。一つ、教育の改善。二つ、交通通信機関の整備。三、国防の充実。四、産業の奨励。一、教育の改善は、中等教育、高等教育の充実を図り、大学令を出して、慶応義塾大学、早稲田大学、明治大学、法政大学など、私立の専門学校を大学に格上げしました。二、交通通信機関の整備は、鉄道網を拡充、整備し、道路法を定めて、国道、県道などの道路区分と管理責任も定め、鉄道敷設法を改正し、149路線の建設を決定しました。これは十数年費やして実現しました。3、国防の充実は、海軍の88艦隊、戦艦8、巡洋艦8の建造や、陸軍の21師団の充実、軍備の近代化など、要は、第一次世界大戦下の好景気を利用して、さらなる経済成長を図り、帝国主義政策を進めるための軍拡を行うというものでした。
おお、学校ができるのか、道路ができるのか、
いいじゃねえか、さすがは平民宰相と、当初、原敬は人気が出ました。1910年、第二次桂内閣の時、選挙法改正で選挙資格は直接国税で10円以上納めているものとされましたが、原はさらに条件を引き下げて、直接国税3円以上としました。これによって有権者の数は143万人から286万人に倍増しました。また現行の大選挙区制を小選挙区制に改め、議員定数を381議席から466議席に増やしました。しかしそれでも普通選挙には至りませんし、まして女性の参政権などは遥かの夢物語でした。
中学高校？うちの子は小学校にも行けないんですけど、税金3円も払えねえぞ
などと不満の声が世に満ちます。折しもヨーロッパでは第一次世界大戦が終結に向かっていました。ドイツではキール軍港の水兵たちが出動命令を拒否したのをきっかけに、ドイツ国内の大都市で革命が起こり、革命の波はついにベルリンに及び、皇帝ヴィルヘルム2世はオランダに亡命しました。共和国首相に社会民主党のエーベルトが就任しました。1918年11月11日、連合諸国とドイツの間に休戦協定が結ばれ、4年4ヶ月にわたった第一次世界大戦は終わりました。ロシア革命に次ぐドイツ革命、そして第一次世界大戦終結と、デモクラシーの波は日本にも押し寄せてきました。次回、パリ講和会議とベルサイユ条約に続きます。YouTube で配信中です。伊藤博文暗殺計画、韓国併合、ロシア革命とソビエトの成立、などいろいろ配信中です。新発売です。1話2分スピード解説古事記。古事記を1話2分程度で簡潔に解説した解説音声とテキストです。聞き流しているだけで古事記の物語が頭に入り覚えられます。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。